坂本美里の演歌がお好きでしょ。この番組はシムズミュージックエンターテインメントの提供でお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。坂本美里です。本日も始まりました、坂本美里の演歌がお好きでしょ。この番組は演歌女子坂本美里が推しを演歌を熱く語る番組でございます。毎月第4土曜日このお時間14時よりお送りしております。それでは今日もほっと一息、演歌なひとときをお過ごしください。では早速本日の一曲、私坂本美里のカバーで青江美奈さんの甲骨のブルースです。どうぞ。いただいておりますのは私坂本美里のカバーで青江美奈さんの甲骨のブルースです。ありがとうございます。さてお盆も終わりまして、暦の上では秋ということですが、もう毎日猛暑が続いております。暑くて暑くてたまりませんね。皆様は、この夏どのようにお過ごしでしょうか。実はこのラジオですね、この放送終了後14時15分から、私の YouTube 坂本美里チャンネルにもアップしてるんですが、そちらでいつも聞いてますですとか、演歌のお話たくさん聞けて嬉しいですとか、温かいコメントもよくいただいておりまして、もうとっても嬉しいです。仕事帰りに聞いてますなんて言ってくださっていた方もいらして、聞きくださっている皆様いつもありがとうございます。ということで、今回もお届けしてまいりたいと思います。それでは今日のテーマはこちらです。もう一人の女神様ということで、今日は私の大好きな、昭和の歌姫青江美奈さんについてお話ししたいなと思います。青江さんといえばやはりあのハスキーボイス、またデビュー当時は唯一無二の金髪スタイルもとっても印象的でした。青江さんは25歳でデビューされまして、ほぼ同時期にデビューした森進一さんとこういつもセットで各地を回られていたんですね。で、当時はこれはどっちの声でしょうというクイズなんかもあったくらい、青江さんと森さんはとってもお声が似てらしたということで、ハスキーボイスのお二人でため息路線というジャンルで、その歌手生活が始まったわけでございます。青江さんは2000年、今から23年前ですね、59歳という若さでお亡くなりになられております。ですから私はもう生のステージはもちろん、テレビなどでも実際の青江さんというのを拝見したことがないんですね。昭和の名曲を振り返るという音楽番組なんかでは必ず青江さんの歌声が流れますので、そこで必然的に青江美奈さんという存在は小さい頃から知っておりました。でやはり金髪にハスキーボイスはもうとっても印象的で、こうなんかアメリカのモデルさんのような、なんかこうおしゃれな新しいそんな感じで、ずっと拝見しておりました。で実際に青江さんが、もう一人の女神様になったのは割と大人になってからのことでして、ある日何気なく青江さんのアルバムをこうシャッフル再生していた時に流れてきた 国際線待合室がきっかけでした。あの最初のトランペットが流れてきた時にビビビッと衝撃が走りまして、でこのお腹の底からこう なんて言うんですかね言葉にできないこう感情がぐわーっと湧き上がってきて、でそこに青江さんのあのハスキーボイスで、あの瞬間から私はもう一気に青江さんの虜になりまして、もうそこからもう一人の女神様になったわけでございます。青江さんはあのお話しする時もとってもお声が低いんですが、お声も低音でこうなおかつあの哀愁漂うといいますか、あのハスキーボイスにもかかわらず、青江さんの歌にはこうどれも開放感というんですかね、こう失恋なんかな悲しい曲でもこうどこか光が見えるといいますか、希望を感じるといいますか、なんかそんなところにとってもこの青江節の魅力を、私は感じております。で実は昨年ですね、ありがたいことに素敵なご縁をいただきまして、青江さんのドレスをずっと手掛けてこられたデザイナーの宮里美先生にお会いすることができました。でそして青江さんの代表曲伊勢崎町ブルースでご縁のある横浜の伊勢崎町商店会様にも青江さんのお衣装や私物を保管しているお部屋が今ございまして、でそのお部屋も特別に見せていただくことができました。で当時の青江さんをあの拝見したことがない私にとっては、まあ、こうして交流、実際に青江さんと交流の深かった方からお話を伺えるということがもう何より青江さんを感じられるもう貴重な、幸せなひとときです。ということで、あのちょっとねこれは長くなってしまうので、次回は、宮里美先生のアトリエでのこと、そして伊勢崎町商店会様の特別なお部屋でのこと、皆様にも聞いていただきたいと思います。
美里の北海道弁講座。
このコーナーは北海道出身土産子の私坂本美里が、毎月一つ皆さんに、北海道弁をお伝えするコーナーです。ぜひこの講座で皆さんも北海道弁をマスターしてください。今日は、いつものような単語ではなくイントネーションの違いをご紹介しようと思います。言葉自体は共通なんですが、北海道民ならではのイントネーションがあるようで、まあ、実は私も最近知りまして、今日はご紹介してみたいと思います。まずはコーヒー、標準ではコーヒー、北海道ではコーヒーと言います。そして、椅子、チェアの座る椅子ですね。椅子は、標準では椅子、北海道では椅子と言います。そして、お弁当、こう食べるお弁当ですね。お弁当、北海道ではお弁当です。お弁当。そして、幼稚園、北海道では幼稚園です。そして、お料理の時に使う包丁、標準では包丁というようですが、北海道では包丁。そして最後、トマト、標準ではトマトですけども、北海道ではみんなトマトって言います。このように同じ言葉でもアクセントの違いもあるようです。ぜひ皆さんの土地のお国言葉も教えていただきたいなと思います。コメントでぜひお待ちしております。以上、北海道弁講座のコーナーでした。
私の女神様。
こちらは3歳の頃から大好きなキラキラビューティフル私の女神様、川中美幸さんについて語るコーナーです。前回は、坂本プレゼンツ美幸さんのキュンポイントということで、個人的キュンポイントを2つご紹介しました。単語を繰り返す癖と歌唱中の仕草をご紹介させていただいたんですが、あのぜひ注目して見てみますというコメントをいただいておりまして、皆さんしっかりこのコーナーもお付き合いいただいてるんだなと大変嬉しくなりました。今日はですね、続きをもう2つご紹介します。まずは指ハートポーズ。 みゆきさんは指ハートがブームなようでして、どの写真を見ても指ハートポーズをされてるんですね。で、演歌歌手大集合みたいな、かっこいい集合写真でも皆さんがこうバシッとポーズなしでこう決めてる中、みゆきさんだけ指ハートポーズしてるという、もう毎回それを見て可愛すぎて私はもう泣いてるわけでございます。みゆきさんはこれからもずっと可愛い指ハートポーズをしていただきたいなと思います。そして2つ目は最速の拍手です。もうこれは本当にこういうところがみゆきさんの好きなところだなっていうのが、いうのを思うんですけども、歌番組でよく見られる光景なんですが、他の歌手の方が歌われてる時にこう後ろに映ってるひな壇の歌手の皆さん、後輩が歌った時、仲良しの仲間が歌った時、そして先輩が歌った時、もうどんな時でも誰よりも先にみゆきさんが拍手をされます。もう一番早いです。もう最速です。なのでこちらもおそらく高頻度で見られますので、皆様ぜひそちらも、ご注目ください。ぜひ皆さんの、推しキュンポイントいろいろあると思います。皆さんの推しのキュンポイントもぜひ、教えていただきたいなと思います。そちらもお待ちしております。
さて、昨年2月に開設しました YouTube 坂本美里チャンネルでは名曲のカバー動画をアップしております。おかげさまで登録者数もあと数人で5000人というところで、たくさんの温かい応援をいただいておりますので、ぜひそちらもご覧くださいませ。現在最新動画として長生き音頭がアップされております。何かと落ち込みがちな世の中、明るく元気になれる曲です。 YouTube では振りのダンスというんですか、振りも頑張っておりますので、ぜひ皆さん一緒に歌って踊ってくださいね。最近では、アカペラで演歌の名曲のワンフレーズを歌うというアカペラ動画もアップしております。そちらも合わせて、お楽しみいただければなと思います。では次回は9月23日土曜日、同じお時間14時からこちらの番組でお会いしましょう。それでは最後に私坂本美里のカバーで八代亜紀さんの愛の終着駅です。お相手は坂本美里でした。
今の私を かせるの。